皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を褒めたえます。主は私たちのために十字架で死に蘇られました。この主イエス・キリスト様を称えます。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりましょう。まずですね、いつものように、この遠くのためにですね、震災の主のためにですね、祈りたいと思います。先日ですね、ちょうど中村先生にですね、お電話しましたところですね、昨日でしたね、ちょうどですね、東北から帰ってこられたところでした。今ですね、中村先生はですね、ずっとですね、この東北の方の支援のですね、働きをしておられて、そして、東北の方がですね、また、熊本に来て証もされですね、本当に神様がしてくださった素晴らしい宮沢ですね、出され、またそれをですね、またシンガポールにも持って行ってですね、証をしておられるという、そういうですね、素晴らしい働きが広がっているようです。本当に神様がですね、用いてくださっている。私たちはですね、今このことを常に祈っていますけどね、本当に神様は私たちの祈りに応えてですね、さまざまな働きをですね、進めてくださっております。また私たち自身もですね、さまざまな働きをですね、共にですね、することができればとも思いますけども、今ですね、全然共に祈ってまいりましょう。またですね、この日本のクリスチャンがですね、このことのために用いられるよう、祈り続けることができるようにもですね、祈ってまいりたいと思います。共にお祈りいたしましょう。あなたは私たちの祈りに応えて祈りなさるところです。どうぞ私たちをさらに祈らせてください。またこの日本を、またこの震災の地を憐れみ、そして祝福してください。そこにある問題すべてをあなたが解決してくださいますように、そのための強い人々にあって導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。ではですね、聖書の通俗箇所をですね、共に見てまいりましょう。今週の聖書の通俗箇所、旧約聖書がヨブ記から詩編、新約聖書が使徒の働き、そしてローマ人の手紙となっています。このヨブ記ですけれども、ヨブ記ですね、ヨブはですね、大変な災いにあります。そしてその中でヨブが主の前にへり下り、そしてそのヨブをこれまで以上に主が祝福されるというね、そういうところで終わります。このヨブと神様とのやり取りの中から、神様はどんなに私たちの考えを超えて偉大であるかということをですね、知ることができます。ぜひですね、そのところを読みください。またですね、詩編ですけども、その多くはダビデという王様が書いた詩です。その多くはですね、メロディーがつけられて今も賛美の歌となっています。その言葉一つ一つに神様の素晴らしさと神への信頼が表されています。ぜひですね、皆さんそのところもお読みください。新約聖書、使徒の働きは他の書の中で見るとして、ローマ人の手紙はパウロがローマにいる信徒たちに向けて書いた手紙です。この書をじっくり読むだけでもですね、信仰による義ということがわかります。皆さん、イエス様を信じるだけで私たちは義とされる。これがなんと素晴らしいことであるかということですね。そのところからですね、また見ることができればとも思います。皆さん、聖書を読みましょう。聖書はこの事柄について 信仰による義ということについて、またですね、私たちが救われたこの素晴らしさについて、さまざまな形で語りかけていきます。また聖書の言葉はあなたの霊を成長させます。一緒にですね、共に聖書を読んでまいりましょう。ではですね、使徒の働き28章ですね、皆さん開いてまいりましょう。使徒の働き28章の23から31節のところ、新改訳聖書2263ページ、3版287ページのところです。ではですね、取材テープを皆さん一緒に見ましょう。はい。大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。使徒の働き28章31節に関します。ではこのところから主イエス・キリストのことを教えたと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。さて今回の箇所はですね、使徒の働きのこの一番最後のところです。パウロの伝道の旅を見てまいりましたが、彼は証のためにエルサレムに行き、そこで捕らえられてしまいます。それは聖霊様によって予言されていたことでもありましたけどね、ついにパウロは捕らえられてしまいます。そしてそこからですね、ローマへと移送されることになるわけですね。ローマの船によってですね、その囚人としてですね、送られることになります。その途中ですね、その船が沈むという出来事まで起こってしまいます。彼らはですね、なんとかですね、一つの島にたどり着きます。まあ、マルタという島ですね。まあ、この時主はパウロにですね、一人も残らずに、一人も失われることなく助けるということを言われました。その船が沈むとき、主はパウロたちを守られ、それだけではなくて 共にいた者も主は守られたんですね。使徒の働き27章44節。それから残りの者はイタキリやその他の船にある者に捕まって清めした。こうした彼らは皆無事に陸に上がった。誰も失われることなく陸に上がることができました。パウロが信じる主はパウロだけではなくパウロと共にいた者たち皆を救われたんですね。まあそのですねパウロたちがですね、助けられる、その船が沈む前にですね先にですね逃げ出そうとした者たちがいました。でもその時にですねパウロはですね彼らがその船から離れないようにとですね言ってですね、そしてその船は失われましたけれども全ての者の命が救われたんですね。パウロを通して人々が救われました。皆さん私たちは地の塩、世の光であるとイエス様は言われます。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠ることができません。また明かりをつけてそれを町の下に置くものはありません。食材の上に置きますとそれは家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の血をあがめるようにしなさい。あなた方の光を人々の前で輝かせる。皆さんあなたの中に神様の光があります。そしてこの光は周りの人々を祝福するんです。神様があなたを祝福される祝福はあなたの周りの人々をも祝福するんです。ですからあなたが何もできないと思ったとしても、そうです、パウロはですねそこにいた全部の人を助け出す力なんてありません。でも神様が働かれてパウロと共にいた人たちは皆助かったんです。ですからあなたが何もできないと思ったとしてもあなたの存在だけでそれは素晴らしい、尊いんです。そこに祝福があるんです。またですね、王国の王子がですね何もしなくても王子であるように信仰によって義とされ神の子とされた私たちは何もしなくても神の子供なんです。王子はですね一生懸命ですね努力をしなくても王子であることに変わらないんですね。そのように皆さんはイエス様を信じる信仰によって何もしなくても神の子供なんです。尊い神の子供なんです。またですね旧約聖書を見るときに神様は信仰の祖であるアブラハムを祝福されました。その時こう言っておられます。あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う。地上の全ての民族はあなたによって祝福される。あなたを祝福する者を祝福する、呪う者を呪う、そして地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これがアブラハムへの祝福です。アブラハムを神様はそのように祝福されました。アブラハムを通して全世界が祝福されるというふうにされました。そして皆さんは信仰によってこの祝福を受け継いでいるんです。ですから皆さんによって皆さんの周りの人々は祝福されます。あなたの家族はあなたによって祝福されます。あなたが何かするからではない、あなたを通して神様の祝福が働くからです。神様はあなたの家族を祝福されます。周りの人々を祝福されます。またこの世界を祝福されます。 神の子であるあなたを通して世界中の人々が祝福されるんだ。これは素晴らしいことです。しかしですね、この時にこのところを少し注意して見ておきたいと思います。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと書いてあります。皆さん、私たち一人一人今神の子としてこの祝福の中に置かれています。信仰によってこのアブラハムの祝福を受け継ぎました。そうであるなら、私たちが教会の中で誰かを呪うなら、その呪いは自分自身に返ってきてしまいます。なぜならお互い神様の祝福の中にある神の子だからです。だから私たちは教会の中で祝福し合わなければなりません。呪うのでなく祝福し合わなければなりません。もちろんですね、教会の中でも何か意見が合わないとか問題が起こることもあるかもしれません。神様にですね、その不満を正直に言ってもいいでしょう。しかしですね、神様からまた許しと清めいただいて、そして互いに許し合い愛し合っていきましょう。互いを祝福していきましょう。私たちがお互いを祝福するならどうなりますか。神の子同士がお互いを祝福するなら、その祝福はまた祝福したものに返ってきます。さらに豊かな祝福が注がれるわけです。ですから私たちはお互いを祝福しましょう。そしてまたその祝福を、その祝福が満ち溢れていくときに、その祝福を持って私たちの周りの者たちも祝福することができる、できます。私たちの周りの者たちも周りの人々も豊かに祝福されるようになります。私たちはこの祝福を受け継いでいます。さてですね、パウロはですね、神様にあってそのように宣教の働きをしました。先ほど見たこの遭難した時、パウロたち一行はですね、マルタという島に流れ着きました。今でこそですね、マルタは観光地になっていますが、当時はですね、あまり知られてないようなところです。しかしその地に陸に上がってですね、そして火を焚いて体を温めようとしました。ところがですね、そこに蛇が出てきてですね、一匹のマムシが、毒蛇が出てきてパウロの手に噛みついたんです。パウロは死んでしまうかと人々が思っていたらですね、パウロはそれを振り払ってですね、何の害も受けなかったんです。神様がパウロに働いてもらいました。そしてですね、神様はパウロたちをですね、また祝福してくださって、そこからですね、船が用意されローマへとたどり着くことができました。そしてローマにたどり着いてからの出来事がですね、先ほど読んでいただいた箇所です。人々は大勢でパウロの宿にやってきて話をしました。パウロはこのようなですね、目に遭いながらローマにたどり着きました。囚人としてローマにたどり着き、そしてしかしですね、そこで自由に語ることを許されました。このローマでですね、なされたパウロの宣教、それによってですね、ついにキリスト教はローマの国教となるんです。それはですね、もう到底パウロが生きていない AD313年、死の年313年の出来事です。ローマ皇帝コンスタンティヌス1世がミラノ寛容令を発しキリスト教を公認したと書かれています。その後ですね、 AD391年、まあ、そこからですね、70年ほど後ですね、皇帝テオドシウス1世がキリスト教を国教に定めました。こうしてローマはキリスト教国となります。この間にですね、グルジアやエチオピアでもですね、キリスト教が国教となりました。そこからキリスト教は全世界へと広がっていきました。しかしそのスタートはこのパウロの宣教にあるんですね。パウロはローマに行ってまずユダヤ人に語りました。大勢でパウロの宿にやってきたユダヤ人たちに彼は朝から晩まで語り続けました。まあ、パウロの話は長かったようですね。ある時はですね、パウロがあまりに長く語り続けるので、それを聞いていたですね、若者がですね、窓枠から落ちて死んでしまったという話まで聖書に載っていますね。その時にはですね、パウロがそこに行って、まだ息がありますと宣言するとですね、彼のですね、息が戻って、そしてですね、彼はですね、まあ、帰ることができたようですけども、まあ、この場所ではですね、寝てしまって、もう転び落ちて死ぬことはありませんので、安心してもらっていいと思いますけれども、しかしですね、まあ、そのようにですね、パウロは朝から晩まで語り続けた。パウロにはたくさん伝えたいことがあったんですね。神の国を明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。パウロはたくさん語りましたが、あるものは信じたけれども、あるものは信じようとしませんでした。それで、お互いに意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは言います。聖霊が預言者を通してあなた方の先生に語られたことはまさにその通りでした。このためのところに行って、次はあなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。このための心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その目で聞き、その心で悟って立ち返り私に癒されることのないためである。皆さん、ユダヤ人は聖書を読んだことがないでしょうか。ユダヤ人は何度も何度も聖書を読んでいます。ユダヤ人は聖書のことをよく知っています。そこに何が書かれているかよく知っています。でも救いの訪れを理解できませんでした。救い主であるイエス様が来られた時に受け入れることができませんでした。彼らはそれを信じることができなかった。皆さん、聖書は信仰の書です。私たちが信じて受け止めなければ何の意味もありません。聖書にこんな立派な言葉が書いてあると知っていたとしても、皆さん、私たちが信仰を持って聖書を受け入れないならば何の意味もありません。聖書は信仰の書です。ユダヤ人たちはそれを受け入れることができませんでした。しかし、そのことを思うとき私たちも気をつけなければなりません。聖書に書かれている御言葉を自分のものとして信じ受け入れなければならないんです。聖書にこんないいお話が書いてあるということで終わってしまってはいけません。アーメンと受け止めてまいりましょう。さて、その結果ですね、その働きは異邦人に向けられるようになりました。ですが、承知しておいてください。この神のこの救いは、異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう、とパウロは言い。そして実際に、この異邦人の中に福音を宣教し始めるわけです。パウロは、異邦人に福音を伝えました。そして、異邦人は、ユダヤ人でない人たちは、このイエス様を信じ、救われたんです。その福音が今こうして世界の果ての日本にまで伝わっている。素晴らしいですね。そしてこの世界の果ての日本でイエス様を信じる皆さんがここに座っておられる。そして共に主を礼拝する。これは素晴らしいことです。それがこのたった一人パウロの働きから始まったんだと思うとですね、大変なことですね。パウロは大胆に福音を語りました。 こうしてパウロは2年の間自死で借りた家に住み、訪ねてクリスト教を南に変えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。皆さん、このところでよく見てください。パウロはどんな大ホールで福音を語りましたか？パウロは自死で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて神の国を述べ伝えた。パウロの宣教それはさまざまな形でなされました。時にはですね、大勢の人たちに向けて語られたこともあります。またですね、教会が誕生した時、その日ですね、3000人が一気にイエス様を信じたと言われていますね。そちら多くの人たちに語りました。でもローマでの働きの時、パウロは自分の家に住む人たちに福音を語ったんです。皆さん、このパウロの成したその働きがローマをひっくり返したんですよ。ローマという巨大な帝国がキリスト教国になる、それは300年も先のことでしたけれども、その始まりがそこにあったんです。そしたら皆さんがあなたの隣の人に、家族に、友人に、職場の友達に福音を語るということにどれだけ大きな意味があるでしょう。それが何年かのうちの日本をひっくり返すかもしれない。皆さん、パウロが宣教にやってきたときに、ローマはキリスト教国だったのではありません。まあ、今ですね、アメリカやイギリスといったキリスト教国があります。そういう国を見ているとですね、ああみんながイエス様を信じていていいな、まあ、そこにはもちろんですね、本当の信仰でない方もたくさんおられたりするかもしれませんけれども、まあ、そういう文化の中にあるということはいいことだなと思ったりもします。でも皆さん、パウロが行ったローマはそういうところではありませんでした。みんな偶像を拝んでいるようなそういうところでした。日本と同じです。そこにパウロは行って、そして大々的に伝道したのではありません。自分の家に来る人たちに福音を語っていったんです。そしたらやがてローマはそのキリスト教を国教とするに至ったんです。私たちが今この日本で私たちの周りの人たちに福音を語っていく、その働きはやがてこの日本を変えるんです。信じましょう。ですから皆さんが福音を語る、一人の人に福音を語ることを小さいことと思わないでください。それは素晴らしいことです。さて、このパウロは何を語ったか。福音を語った。ではその福音とは何か。コリント人の手紙でパウロはそれを簡単に言っています。福音とは何か。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信者とのないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと持っていれば、この福音によって救われるんです。私があなた方に最も大切なことを伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。ここからですね、皆さん、ここまで全部前置きです。ここからが福音です。キリストは聖書を示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二使徒に現れたことです。こんだけが福音。キリストは聖書の示す通りに死なれたこと、葬られたこと、よみがえられたこと、またそのことを弟子たちに示されたこと、これが福音です。たったこれだけです。このことさえしっかり信じていればそれでいいとパウロは言うわけです。皆さん、 私たちがまず語るべきことはこれです。でも皆さん、それと同時に私たちが語るべきことがあります。何でしょう。それはあなたのために主がなしてくださったことです。あなたのために主は何をしてくださったか、まあ、もちろん今の福音から言えば私のために十字架で死んでくださったということがあるでしょう。でもそれだけではなく、あなた個人のために神様がなしてくださったことは一体何か。私の祈りにこう答えてくださった、私の悩みの中で神様をこう励ましてくださった、私の病を癒してくださった、また問題の中にある私を励ましてくださった、病の中にある私を強めてくださった、さまざまな神様との関係があります。あなたのために主がなしてくださったこと、それは今生きて働いておられる主を明かしていることです。イエス様は2000年前十字架にかかられました。主は神様は2000年前に私たちにイエス様をお与えになりました。イエス様は死んで蘇られました。救いの宮座が完成しました。そこで神様は歴史の舞台から消えてしまわれたのではありません。そこでイエス様、神様は働きをなさるのではやめられたのではありません。今はもう生きて働いておられるんです。今も神様は生きて働いておられる。それを明かすのは誰ですか。私たちです。私たちの人生の中にこんなに神様素晴らしいことを実際にしてくださっておられるということを明かしているんですね。生きておられる神様を明かしているんです。私たちは私たちの人生を通して主を明かします。それは大きなことでなくても構いません。パウロは満2年の間、慈悲で書いた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を呼び伝え、主イエスキリストのことを教えた。あなたのところに来る人たち、あなたの周りに来る人たちに神様のことを伝える。私にこんな神様素晴らしいことをしてくださった、この方は十字架にかかり死んで蘇られた、私たちの罪のためにそのことをしてくださった、そういうことを語りましょう。またですね、教会で私たちが語ることはどんなことでしょう。いろんな趣味、近況の報告、お互い知る上でそれは大切でしょう。しかし一番語られるべきことはイエス様のことです。もちろんここにいる皆さんはイエス様が十字架で死んでくださったことを知っておられます。でもそれだけではないんです。日々あなたに語りかけてくださる主、また日々あなたを助けてくださる主のその御業、神様はこんな風に私を助けてくださいました、そのようにですね分かち合いましょう。主の御業はここで分かち合い、主を褒めたたえるときに賛美の中に住まわれる主はさらに深く臨在し油を注がれます。素晴らしい祝福が注がれます。皆さんそのように主を明かしましょう。そしてその土台は御言葉です。第七聖霊様は御言葉を明かしするために働かれるからです。ですから皆さん共に聖書を読み祈りましょう。そして主の証人として整えられ用いられていきましょう。お願いいたしましょう。いつもの課題もお願いください。神様の愛しますね。神様の愛の力でございます。主はあなたに 立ってしまいお願いください。ね、ね、
はい。